いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。ゆとり教育が生んだ有害図書ことジジイの品格です。こんばんは、こんにちは。いやまだちょっとね、2週間ぐらい空きましたけども、まあ言い訳といたしましては、やる気はございましたね。やる気は満々でございましたけども、先週日曜ですか、やろうと撮ろうと思ったら雨でね。そう、先週はまだ週の後半が雨模様でございました。今年の冬は雨が少ないらしいですけども、急にこのジジイがまたポッドキャストやるよーって言った途端に雨が降ってきましたね。多い、それも週のやっぱ後半に降る傾向があるなと。やっぱね、なんと言いましょうか、僕は本当神仏なんていないと思ってましたけど、やっぱこの状況を見る、鑑みるに、いますね、神というのは。どうやら僕に試練を与えますね、すごい。こんなことありますかって話ですよ、皆様。今年の冬は雨が少なかったのに、急にこの後半に、週の後半にかけて、雨が降る傾向が出てきている。これちょっともういよいよですね、これは。このポッドキャストも、オカルトに、純オカルトポッドキャストになってもいいのではないかなと。そんな気がしてならない。まあ今日この頃、本当うまくいかないもんですよ、人生なんてものは。それを、まあ、痛感している今日この頃でございますけども、何の話をしましょうか。皆さんは、あれはどうですか ?YouTube はご覧になられますか ?YouTube あります。いっぱい、もういろんな動画が、毎日、もう毎時間、毎分、毎秒、何かしらアップされてますけども、僕がね、こう、ずっと見てる最近お気に入りのものがございまして、さよりんごのもぐもぐチャンネルは皆様ご覧になられてますか?元乃木坂46松村さゆりさんの念願の YouTube チャンネルでございますけども、まあ2024、去年の年末ぐらいから開始しましたけども、いやまあこれがいいですね、マッチュンの。やっぱ、アームですよね。やっぱりマッチュのアームがもう存分に味わえる。やっぱこのポッドキャストでもどこよりも早かったでしょう。マッチュのアームが可愛いぞ。とんでもなく可愛い。もうえげつない。えげつがないぐらい可愛いぞっていうのを僕は本当に7年ぐらい前から、もう力説していた。どこよりも最速でしょ。 YouTube とかポッドキャストやら多分もう掲示板とかあの辺ひっくるめてももう間違いなくジジイの品格が最速やったと自負してるんですけども、もうそれぐらい大好きなんですよ僕は、マッチュのアームってやつが。で、このポッドキャストでも取り上げましたね、過去マッチュンが可愛がすぎる、甘い可愛い可愛い可愛い、もうあーなりたいってことで急遽アーム選手権も開催するぐらい、ちょっともう頭がアームでいっぱいになっちゃった時期もあるぐらい、ちょっともう大好きなんですよ、マッチュの食べ物を食べる映像が。で、 YouTube ではそれを遺憾なく発揮されているというか、もう可愛いだけのチャンネル、かつ、大食いなところもね、マッチュのやっぱ、特技の一つでもあります。大食いなところももう見れちゃう、本当にもういいんですかっていうぐらい食べてるんで、もう一石何鳥やって話ですよ、これは。一石二鳥で収まらない、もう二鳥、三鳥、四鳥、もう両手じゃ数えきれないぐらいの鳥がございますよ、本当に。新しい、もう、一石、ね、はい。まあ、最高のチャンネルでございますけども、こう、特にね、やっぱね、より深くマッチョン知れるんですよ、あれを見れば。松村さゆりさんとは一体何なのか、趣味、趣向みたいなものが、結構、見えてくるチャンネルでもございまして、やっぱまず思えるところは、マッチュンは中華が好き。マッチュンはね、とにかくね、町中華とかラーメンが好きなんですよ。動画の、まあ、いろんな店行ってますけど、7割方ぐらいもラーメン屋なんで、中華料理屋さん行ってるんで、この圧倒的ラーメン好きマッチュンも、ご堪能いただけますし、特に良かったのはやっぱあれですかね。天下一品の回ですか。天一の回がおすすめです、僕は。マチュンがもう昔から好きでね、家族とちょっと、一日遊んだ帰りは必ず天下一品行って、 変えてたみたいな話もあるぐらいで、そのアイドル時代も変装してガチガチ変装して行ってたぐらい、もうマッチュンは天一が好きなんですよ。で、今日は天一食べますって言って、天一ぐーずーってずーずーずーずー食べてたんですけど、そのテンションが上がりに上がりきって、当初はやっぱ食べるときアームってまあ普通バージョン、普通のボリュームやったんですけど、徐々にもう食べるにつれてテンション上がりすぎて、マームって言ってたんで、ほんともう、誇張なしで言ったんですよ、今。マームって言ってたんで、まあちょっと誇張しましたけど、まあそれ、もう爆音なんですよ。とにかく、アームが爆音。過去最大級。やっぱね、多分あれテンションのバロメーターでもあるんですよ、アームというのは。そう、やっぱそこでテンション、マッチュンが盛り上がってるなっていうのが感じ取れますし、それがいいんですよ、爆音アーム。大好きすぎるがあまりの、抑えきれないアーム。これですよ。で、その回はね、スタッフさんもいらっしゃってね、仲良しスタッフみたいな。マネージャーさんやら、ね、その他スタッフさんもいたから、よりなんかもう、テンションかけ2かけ3ぐらいで、お届けしてたんですけども、よかったですね。爆音のアームっていうやつが、ほんまにこれ、他にも多分あれ、お客さんおったはずなんですけど、あんな爆音で大丈夫なのかと。なんかもう、迷惑 YouTuber みたいなノリでしたよ。なんか、爆音具合。ほんともう、電車ぐらいうるさかったもん。踏切の時の電車ぐらいうるさかったな、あれ。もう会話不可能みたいな。ほんと、心配になるぐらい、迷惑 YouTuber としてなんかさらされるような、さらされてもおかしくないぐらい、爆音で天一食ってた回が一番おもろかったですね。あと、まあ、生野区ですか、大阪府は生野区の、韓国料理屋さんも良かったですね、あの回も。マッチュンのなんか地元の近くみたいな言ってましたけども。生野区ね。奈々ちゃんの地元でもありますね。西野奈々さんの地元。大阪は、生野区ですね。生野区でございますけども、その本格韓国料理屋さんで、なんて言うんですか、もう、常連の韓国人の、なんて言うかな、おじさんの韓国人がもうベロベロに酔いながら、わーって韓国語で喋ってるあの回良かったですね、近くのテーブルで。マッチュンが喋ってるはずやのに、もうそれをはるかに上回るボリュームで韓国語が聞こえる。大阪、行くのく。で、やっぱマッチュンがね、気をされてるんですよね、その韓国語に。で、全然アームが発動しないあの回は良かったですね。やっぱりあっこでわかるんですよ、マッチュンのなんか、楽しさみたいなものが。その回もめちゃくちゃ良かった。で、やっぱマッチュンのもう一個可愛いとこ見っけまして、やっぱイエーイですよね、マッチュンのイエーイってやつ。イエイイエーイみたいなやつ、可愛いですよね。そのなんか料理とか来た時、とかなんか店入った時とかに、イエーイみたいな言うんですけど、その声のトーンが横ばいなんですよね、完全に。もうほんまにボーカロイドよろしく、起伏のないイエーイが聞けるのはマッチュンだけなんですよ。やっぱあれは発明でしたね。でもテンション上がるもんですけど、イエーイって言葉は、けどマッチュンにかかればなんでか知らんけど、イエーイっていう、横ばいイエーイが聞けるんでね、やっぱこれも可愛いですね、マッチュンの。やっぱりこう可愛いなと思えるところでございますけども、そんな感じでございますか。乃木坂ちゃんの OG の話はね。あ、そう、一覧の回も良かったですよね、マッチュン一覧行く回。まあ今まで何回か行ってたはずやけども、なんか久しぶりに行ったらめっちゃうまかったみたいな、あの回。ちょっと僕も行ったことないんですよね、一覧。だからちょっとこう、チャレンジしたいよ、僕も一覧チャレンジ。で、ここでちょっと企画をぶち上げます、僕。果たして、ジジの品格は、一覧で何倍おかわりできるのかをこれ、ぜひ聞いてる君、予想してみてはいかがでしょうか。前回も言いましたね、ジジの品格は、大食いであると。とんでも、林さんにね、対抗心、メラ燃えている、ジジの品格でございますけども、やっぱ一覧でわかるでしょう。解放してくれよ、俺よ、って言ってますよ、本当に。 そういう街でございます。大阪は本当も日常的にも出るんですよ。解放してくれよっていう言葉。近くでね、ヤングキッズが、ヤンチャボーイが、まあ、いらっしゃいますけどもね、これを屈せずに、臆せずに、僕はやっぱ乃木坂を伝えたいなと思うんですけども、そう、一覧チャレンジ、そう、僕は何杯食べれるのか、予想してほしいよ、君に。で、まあ、ドンピシャやった方、がいらっしゃったら、ジジイ秘蔵の乃木坂グッズ新定という企画ぶち上げたいなと思います。教えろってっていうことで、やっぱね、君の心の声のようでもありますね。教えろってっていうね、ジジイ何杯食えんのか教えんの、教えろってみたいな、あ、そういう心の声みたいなものも聞こえてきました。君からの熱い声みたいな何の話だから、一覧何杯食べれるのか予想してほしい。で、当たったら秘蔵乃木坂グッズ新定ジジイの、まあもう新定グッズ言っちゃおうかな。新定物正解したら、あの乃木坂46のタペストリーを差し上げます。ジジイ秘蔵の、まあなんか CD とか買ったら乃木坂ってちっちゃいポスターみたいなもらえますけども、あれが家にめっちゃあるんで、もう僕は所有しきれない。あれをもう、やっぱね、欲しい人にあげた方がいいんですよ、こういうものって。僕が持ってても仕方がない。でも完全未開封なんで、あのシールみたいなんで最初貼られてますけど、あの貼られた状態でお送りいたします。僕、だから何のポスターかわかんない。どの CD。どの CD の中、どのバージョンかみたいなものは僕も謎。わかんない。多分自己中で行こうとか、多分その辺ちゃいますかね。とか、シンクロニシティとかあの辺でしょうか。その前後ぐらいのやつがいっぱいあるんで、アクチュアリーとかもあるかもしれないですね。あの辺でございますけども。どしどしご応募お待ちしております。住所バレるのが嫌って方がいたら、多分なんかちゃんとした、手続きというか、なんかやったら多分、そういうの、プライバシー完全保護でいけると思うんで、バシバシ送ってほしいですね。君からの予想。ジジイならもう、20いけるでしょう。30いけるでしょう、みたいな。まあ、ただ、僕はもうラーメン一杯で行くんで、その何、替え玉はするけど、その麺はもう、そのままで行くんで、そこのところよろしくお願いいたします。ということで、スープですね。スープを、いっぱいで行くんで、その辺頭に入れといてほしい。だからまあねえまあねえって感じでございますけども、やっぱ乃木坂ちゃんの話しましょうよ。乃木坂工事中の話をね、やっぱりこれやっていきたいなと思いますけども、2週分あるんですよね。菅原さつきちゃん強化週間みたいな、副キャプテン強化企画みたいなやつと、B 級ニュースの後編ですか。これやっぱ2週、ズバッと、行きたいなと思います。やっぱり、男気2週。ねえ、もう止められないよ。もう今週のジジイは。止められないね。そんな感じで、やっていきたいなと思いますけども。まあ、いろんな輝かしい記録というか活動、ございますけども、乃木坂 46A 級なニュースがの中、そんな裏でこんなことしてました。あまり表で言うことではない希望のことを発表する企画でございましたけども、もう今週がもう本当にもう一番面白かったですね。はい、もうこれは本当もう一番いい B 級ニュースでございましたけども、まあいろいろありましたね。そうですね。まあ柴田ゆなちゃんのあれですか、湾岸をぶっ飛ばすございましたけども、まあ柴田ゆなちゃんはゲーセンが好きで、その中でも湾岸ミッドナイトっていう、まあ、レースゲームが好きで、その好きが高じて去年免許取りましたみたいな話ありましたけども、よかったですね。やっぱり千葉の子なんですよ、あの子も。やっぱ千葉のね、ほんともう走り屋魂みたいなものを感じましたね、僕は。 やっぱりもうやってるんですよ、これもう房総半島っていうんですか、ほんともう海キワキワやってる、峠走ってるなっていうのが見えました。実際の映像みたいなのございましたけども、ゲーセンでね遊んでるやつ、あ、これ攻めてるな、峠攻めてるなっていうのがよくわかりましたよ。僕は免許こそ持ってないですけどね、僕は、でもなんか感じ取りましたね、走り屋みたいなものを、ルーレット族っていうんですか、ほんとやってましたね、あれは。かわいかったじゃないですか。で、免許取って、なんかゆくゆくはベントレー乗りたい、おばあちゃんの頃ぐらいにはなんかベントレー乗っておきたいみたいな目標の一つみたいな感じで言うてましたけども、でなんか設楽さんが、いやおばあちゃんでベントレーってみたいな、なんかいかついなみたいな言うてましたけども、そのやっぱ僕さっきも言いました、免許持ってないし車も全然興味がない人種でございまして、本当にもうなんていうかな、おじさんが言う若い子の顔が一緒に見えるみたいな感じで、もう車全部一緒に見えるんですよ僕は。もう区別がつかないタイプの人間でございまして、もう何、車は車みたいな、軽自動車となんかあれもわかんないですね、区別がつかないレベルでございます。でだからベントレーがいかほどのもんなのかというのはちょっとわからなかったですね僕は。まあなんかでも あっこまで言うんやから、やっぱ結構な車なんでしょうねベントレーっていうのは。いいじゃないですか。思い出したんですけどもね、その話を聞いて、僕も昔友達がまあ20代そこそこの時かな、なんか車乗ってどっか行こうみたいな話になって、で友達の車でなんかどっか行くみたいな話、どっか行くことになったんですけど、その時車に乗っけてもらった時に、なんか少し友達が誇らしげに、いやプリウスやねん、プリウス交点みたいな話をしてて、僕はそのプリウスもあんまわからないから、いや多分なんかでも友達の顔表情声色を見る限り頑張ったんやなっていうのはよくなんとなくはわかるんですよ。その20代には身の丈に合わない車っていうのは、なんおそらくね、僕の本当も全力推理というか全力プロファイリングした結果、友達がちょっとなんか誇らしげに言ってたから、あーすごいやんかこれみたいな話合わせたなっていう記憶はあります。思い出しましたね、なんかベントレーで、まあそんな思い出ありましたけども、どうなんでしょうかね、柴田ゆなちゃんのテクニック、腕前ね、ワンガンミッドナイトの腕前はいいですね。なんかマリオカートとかじゃなくて、私はワンガンミッドナイトですっていう渋さ、やっぱりいろいろありますけど、レースゲームやっぱワンガンミッドナイトは渋いんですよ。ガチャガチャするやつでしょ、なんていうあれ、レバーみたいなレバーガチャガチャして、で一足二足のやつでしょ。やっぱこれはちょっといいんですよ。あれ可愛いですね。日村さんもね、その柴田ちゃんがゲーセンで遊んでる映像をもっと見たかったみたいに言ってましたけども、僕ももっと見たかったですねとかも言ってほしいですね。なんかもっとなんか踏み入ったこと、グランツーリスモとかやってほしいですよね、リアルな、レースゲームですか。ところジョージさんがねところジョージさんの何でしたっけ、ガレージ、何ガレージでしたっけ、世田谷ガレージでしたっけ、そうそう世田谷ガレージに、グランツーリスモのもうなんかめっちゃすごいのみたいなあるじゃないですか。なんていうかな、ほんまのレーシングドライバーハンドルと椅子、車の椅子みたいなのをもうガッ、もうゲーセンを超えたゲーセンみたいな、グランツーリスモのやついいですよね。あれあんな言ってほしいですね。今柴田ちゃんが一番近いですよ、世田谷ベースに一番近い女性と言える所さん、大歓喜よ。あんな可愛い子がワンガンミッドナイトやり尽くしてるなんて情報聞きつけたら、これはもう、いや本当にもう所さんのメガテンとはこのことよ。本当にメガテンでございましたし、世田谷ベースでしたっけの、その所ジョージさんのグランツーリスモの熱狂動画めちゃくちゃおもろいから見てほしいですね、あれも。まあ、レースゲーム、その実際の車、を選んでこうレースできるやつで、その他の車がスポーツカーみたいな中、 所さんはなんか普通の、なんていうん、乗用車って言うんですか、普通のほんま公道に走っているやつみたいな車でぶち抜く映像あのひたすらそれに挑んでいるみたいなあの話よかったですよね。ほんとなんか所さんのマニアックさみたいなのが前面に出てた、いい話やなと思いましたね。そう、所さんはほんともうなんかもうすごいですもんね、いろいろ趣味の充実具合みたいなものが。グランツーリスもすごかったっていうのは良かったですね、これ。これ。よかった。もういいですか、柴田ちゃんの車。ねえ。あ、だから和田真彩さんのあの企画の続きやってほしいですよね。あの、乃木坂配信中でやってたあの、メンバー乗せて、なんか、ロケするやつみたいなね。あれの、待望の第2弾やってほしいよ、柴田ゆなちゃんに。引き継いでほしいなと思いましたね。とか、あとはそうですね。まあ、佐藤里香ちゃんのクレーンゲームのプロになるみたいなやつも良かったですね。佐藤里香ちゃんのもう、趣味がクレーンゲームで、もうどんなやつでも取れるみたいな言うてましたけども。で、まあ、コツとしては、その掴むものの重心を意識するみたいな言うてましたけども、やっぱここで、高先生って言うんですか、なんか理数系みたいなものが光ってましたよ、皆様。これは。取れない。文系では取れないんですよ。UFO キャッチャーは本当頭で考えて、重心はどこにあるかっていうのを意識しないといけないんですよ、これ。これ。よかった。でね、業務委託してるみたいな言ってましたけどね。メンバーからお金もらってちょっとやっちゃうよ、みたいな。代わりに取っちゃうよ、みたいなやつ。でね、ヤクボちゃん。それを依頼してたヤクボちゃんも、なんぼかかった。その実費プラスお気持ち代みたいな。サービス料みたいな込みで払ってますみたいな言ってましたけども、このサービス料難しくないですか、この時のなんか 10% 上乗せなのか、なんかそれとももっと金額払うのかみたいな、これ気になりますよ皆さん。お気持ちなんぼなんでしょうかね、ヤクボちゃんの。これちょっと、いや 10% じゃちょっと安いでしょ。仮に1000円で取れたの 10% 100円でしょ。いやこれだって業務委託としてそれは成り立たないよ、そんな商売。やっぱり、やっぱり業務委託言うぐらいですから、わからない。もう全然何も、もうフリーランスじゃないから、その辺の計算は謎。何歩ぐらいが、あれなんですかね。いや、何歩ぐらいがこうベターなんでしょうか。仮に1000円で取れたお気持ち代って、やっぱでも、1500円ぐらいですか、 50% ぐらいかなと、なんとなくの計算、僕の肌感覚やと、なんですけども、これなんぼなんでしょうか。これはちょっと一番知りたいですね、本当。いや、これなんか考えたよ、これまたみんなで。私は仮に1000円で取れた場合なんぼ払いますみたいな。だから僕やったら1500円かなと。いやー、2000円、まあでも 50% ぐらいですかね、実費プラス 50% ぐらいでいかがでしょうかって感じでございますけども。他はそうですね、 B 級ニュース、あ、小川彩ちゃんのあれ可愛かったですね。ビッグマックを初めて食べるっていう、やっぱこの子の、なんか前回も言いましたよね、 B 級ニュースが得意やなっていう話を。小川彩ちゃん今回もまたこうね、クリティカルと言いましょうか。素晴らしいね、B 級ニュースらしい B 級ニュースでございましたけども。で、またエピソードも良かったじゃないですか。あの、いよきちゃんがね、コマーシャルやってたから。で、そのコマーシャルの中で、ビッグマック食べてたから、私も食べようと思いました、みたいなエピソードも可愛い。最高。100点でございます。で、実際に食べている写真も一緒に紹介しましたけども。その、ビッグマックと、顔のサイズ一緒ですよ、皆さんも。小川彩ちゃん、あんな、バンズ、一緒。これもう、衝撃映像ですよ、あんなん僕から見たら。絶対何かトリックあるよ、あれ。なんか加工してるに違いないよ。おかしいおかしいおかしい、あんな、ビッグマックと人の顔は一緒にならないですもん。あんな、怖かった。ちょっと、可愛すぎましたけども。まあ、ちなみに僕やったら、そうですね。店内で食べるときのトレイと一緒ですね、僕の顔は。 はい、あれ1個分と考えてもらったら分かりやすいかなと思いますけども。で、そうですね。で、食べ終わった時にこれは人気になるわみたいな言うてましたけども、可愛い、もう何から何まで可愛い、もうずっと可愛いですね、小川彩ちゃんは。よかった。いや、あれはほんとキラーフレーズちゃいます？これは人気になるわ、 I'm Lovelyみたいな言ったら一発よ、コマーシャル。え、小川彩ちゃんひょっとしてなんかもう見えてたんかな、見えてたっていうか、そこまで見据えて、僕ら視聴者じゃなくて、もう日本マクドナルドに向けてのなんかプレゼンちゃうんですか、あんなん。だって、ビッグマック食べて、これは人気になるわ、ガツガツ食べてる、そう、ガツガツガツガツ、もう音楽もいらない、もう何、小川彩ちゃんがほんまなんかこう暗い部屋でビッグマックと向き合って、もうガツガツガツガツ勢いよく食べて、食べ終わって、あー、これは人気になるわ、 I'm Lovelyドゥルッドゥッドゥッドゥみたいなやったらしまいよ。もうこんな見え見えの未来はないよ。未来予想図3や、こんなもの。もう見えた。小川彩ちゃんの野望ですよ、これは。もうてか、もうだって万能すぎるもんね。これは人気になるわなんて、別にビッグマックじゃなくても何食べてもよ牛丼であろうが、なんていうケンタッキーとかであろうがね、お菓子やジュース全部いけるよ。オールジャンル、口に含むものなら何でも OK。 こりゃ人気になるわ。もう、いや、したたからですね。ちょっと小川彩ちゃんの、ベイビーちゃんじゃないんですよ。小川彩ちゃんはもう、とんでもないよ。5年後、10年後。いや、心配。もう僕は。いや、とんでもない。とにかく可愛かったって話なんですよ。僕が言いたかったのは、小川彩ちゃんの全てが、ベイビーちゃんすぎましたって話。で、あとは、池田さんちの柿の話も良かったですね。柿の木の話。まあ、どうやら柿の木が、タヌキに食われてるって話。なかなかな話ございましたけども。そうですね。でもあの話って、僕はやっぱ何よりすごいと思ったんが、その柿の木を切っているお父さんの写真ありましたけど、めちゃくちゃ大きい柿の木でしたね、あれ。あんな立派な柿の木は相当長い年数あの場所に住んでないとならないはずですよ。だって桃栗3年柿8年って言いますから、実がなるのに8年ぐらいかかる植物でございますから。あれ見てます、皆様、あのクイズ正解は1年後っていう番組、いつも年末にやっている番組でございますけど、そこで論文のりょうさんが柿の木を植えて何年で実になるかみたいな、あの企画がやってたんですけど、確かにそれでも8年ぐらいかかってましたよ。そう、8年で、ちゃんと実になっていたんですけども、でも8年植えても全然胸ぐらい、いや、もっと低いかな、腰ぐらいかなの高さでしたから、柿の木があんな、だって脚立みたいに登ってもうなお届かないぐらい高い柿の木ですから、とんでもないよ、池田家の柿の木もう歴史の長さ半端じゃないというのがよくわかりましたね、あれ。だからさらっと言ってましたけど、もうタヌキなんてどうでもいいよ、僕は池田家の歴史みたいなものが気になりましたね。まあ長らくあの場所にいるんやなっていうのが、まあおそらくそのお父さんとかの時に初めて植えたみたいな話をしたでしょとか、まあお父さんの時からもうその時からあったみたいな柿の木という、あの歴史の長さをこう感じてほしいよ、君にも、そこはやっぱ共有したい、僕は。でも来年も多分ね、なんかあの話しそうですね、柿の木の続報というか、今回はなんか悪さをしたけども、来年はなんかでもいいことしてくれたみたいな、タヌキの恩返しみたいなこと多分言い張りそうな気がしますね、僕は。池田さんからなんかそういうことしそうですねいや、わからない、そういうことしそうですねっていうことでも、まあ、タヌキ次第でございますけどもね、わからないけども、なんかそんな気もするなと思いますけども、あとはまあ柿ちゃんのあれも良かったですね、柿はるかちゃん、柿つながりでございますけども、何ですか、甥っ子ですか、姪っ子がまた柿ちゃんを発見するみたいな、テレビの前で応援するやつ 毎年もう5年ぐらいですか、連続でお届けしますけども、もうそれこそベイビーちゃんがもう結構大きいなってましたね。やっぱ5年も経つと寝ながら応援してましたけども、ごめんなさい言うてましたけども、やっぱいいですねあれは。やっぱりこう、俺はもうやっぱカキちゃんの親戚ともなるともうあんな感じで応援しますよ。俺はもう、ゆるりと。いいですね。僕もああなりたいよ。ああいう感じで、ああいうスタンスで応援したいなと思いますけども。そうですね。だからでもいいですよね。なんか昔はその、大津の桃子さんの、なんか猫と目が合うみたいな話で何年もやってましたけど、なんかどんどんやってほしいですね。ああいうやつ。なんか、長らく、2、3と続いてほしいなと思いますね。以上でございます。あとあれですか、中西アルノちゃんのラスベガスですか、おばあちゃんのラスベガスの話もありましたけども、ギャンブラーなんですね。ちょっと僕は分からなかったですけども、ちょっとあんま見てないんでそこまで分からないですけども、中西アルノちゃんのおばあちゃんはギャンブラーで、まあなんか定期的におばあちゃんの兄弟と一緒にラスベガスへ行ってギャンブルしてるみたいな話ありましたけども、パワフルですねこれは。やっぱすごい。でそのおばあちゃんの妹さんが結構なんかおちょこちょいな人で、パスポートをどっかでなくしちゃったらしくて、妹さんを残してその他兄弟は帰国するっていう話、結構残酷な話でもございましたね。まあでもああするしかなかったんでしょうね。おそらく他の兄弟がどう頑張ってもね帰れないんやったら、まあ残してしまえっていう、やっぱあれは多分ああいう世代の考え方なんでしょうね。いやまあ世代でくぐるのは良くないですけども、やっぱああいう考えなのかもしれない。いやまあまあそうですね、僕らゆとり世代もああなったらそら残して帰国するのが正解ですよ。そうよこれでございますけどもね。そうですね、まあ本当パワフルでしたね。なんか90歳にもなって結構ディーラーと喧嘩するみたいに言ってましたから、やっぱパワフルなんですよ。一体何を喧嘩することがあるのか、ディーラーと客が。もうイカ様やろしかないんですけど、ディーラーと喧嘩なんて。やっぱ見抜いたんですかね、おばあちゃんは。ほんま、いやこれどっちがイカ様してるでしかないんですよね、喧嘩なんて。ディーラーがイカ様してるのか、おばあちゃんがイカ様してるのか。いやこれもう気になりますよ本当に。なかなかないからね、ディーラーと喧嘩なんて。そんな感じでございますか。そう、高知ですよね、中西アロンちゃんのおばあちゃんは。確かね、高知の方でございますけど、僕のねおばあちゃんも両親の祖父母も、高知県でございますから、なんか覚えてますね僕も、そんなおばあちゃんも2年前ぐらいに亡くなりましたけどね、僕は。はい、僕の花子はもういない。もう本当に誠に遺憾でございますよ、本当に。いけない。ラスベガスにも連れて行けられない。はい。そんな感じでございますか。最後はちょっと、締めっぽくなりました。あれですよね、人って亡くなったら、なんていうかな。なんか2個、カウントアップしますよね。だからおばあちゃんが99で亡くなったんかな。やけど、なんか、101になってましたね、カウントは。なんかどういう理屈かわからない。なんか馬、なんか数えとか関係あるんですかね、数え年とか。なんか0歳はカウントしないみたいなものがあるのかわからないですけども、100歳超えてましたね、ギリギリ100みたいな感じでございました。まあ君のおばあちゃんはどうですか、元気してますかね。もう敬老感謝の日じゃなくてもね、今連絡してみてはいかがでしょうか。やっぱもうおばあちゃんがいない身からの、頼みとして、今です。これを聞いてる、今。本当夜とか知らない。もう、今。ちょっと連絡してもらっていいですか。そっからですね、話は。本当話はそっからだって感じで。今今です。今でしょ。本当今、お電話ください。元気だけでもいいから、本当に。いないんでね、やっぱジジイにはもう、おばあちゃんが、ジジイのおばあちゃんいないんで、花子はもういないんで、ぽいな、ほんとお願いしますよ。あ、君の今、何時か知らない。夜中かもしれない。でも関係ない。もう、叩き起こして、元気だけでもちょっといい一言ね、送ってあげてくださいよ。ほんとにもうそれだけ僕からのお願いなんで、よろしくお願いします。ほんと。今 ねえ、プリンもそういうことになっちゃうんでね。そんな感じで、お便り読みますか。ちょっと締めっぽくなりましたね。ちょっとほんとこのしっとりテンションで今日はお届けしましょうよ。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、シーサーブログですね。はい、今一番信用できるコンテンツというか、媒体はもうシーサーブログなんで、そっからのコメントをいつも読んでおります。で、メインテーマが、最近の乃木坂どうですね。すっかり乃木坂から遠ざかったジジイの品格を再度奮い立たせるために、最近の乃木坂の動向を教えていただこうという感じでございますけども、今週もいただいたんで、読んでいきたいなと思います。3月10日月曜日、セイ・レイミア。すごいすごい！さすがジジイさん。過去回を削除して更新していくという無限ループを思いつくなんて、なんて賢いのかしら。頭がいい、いいとは聞いていました。風の噂では IQ200 だとか、影山さんと同じ面接会員ですもんね。ところで、B 級ニュース会にゆみきちゃんがいなかったのはなぜ？レンタとゆみきちゃん以外は全員スタジオに来ていたんですよね。27人です。乃木中の収録は隔週の木曜日が基本ですよね。未練のドラマはすでにクランクアップしてるし、よほど大きな単独仕事が入っていたとしか考えられませんよね。IQ200 の頭脳で答えを教えて。最後に質問です。架橋のさーちゃんが大花中のリスナーという話はどの回で喋っていますか？その回だけは削除しないでね。お願いしますよといただきました。ありがとうございます。ね、ありがたい長めの長文でございましたけども、そうですね。まあ、出ましたね。ジジイのやっぱちょっと賢いところが、ここからごめんなさいって感じで、やっぱ高卒の意地見せましたね。これが高卒だ。最終学歴。高卒がゆえの、本当にこれは大卒にはできない、離れ技と言いましょうか。これは本当にごめんなさいって感じでございますけどもね。まあ、等価交換ですよね。錬金術師の基本原則である。どか交換の応用を用いて、このポッドキャストが無限ループ突入編でございますから、もう無限列車よりも無限よ、これは。半永久的に続きますけども。何でしたっけ？あ、ゆみきちゃんが、B 級ニュースの会にいなかったのはなぜっていう僕が疑問を呈しましたけども、この方曰く、ゆみきちゃん以外は全員おったと。いう話でございますけども、そんなことないんちゃいます、あれ。だって、富里奈緒ちゃんもいなかったですし、まあ、ちょこちょこいなかったですよね、メンバーが。とか、誰いなかったでしたっけ？久保ちゃんはいましたか？いましたね。いや、なんか、でも抜けてみると結構いたような気しますよ、何人か。林さんとかっていましたっけ？林瑠奈さん。ああ、いましたね。そうね、中村さんは舞台とかですもんね。ああ、ほんまや。じゃあ、ゆみきちゃん以外、フルメンバーかもしれないですね。富里ちゃんも覗く。こう、レンタンも覗く感じですね。はあ、ほんま、じゃあ、なんか、ゆみきちゃんがでかい。でっかでっかな仕事が決まってるっぽいですね。何なんでしょうか。いやー。だって、ねえ、B 級ニュース以前から抑えられてるってことは、やっぱ、もうだいぶでかいやつでしょ。ほんと主役級とか、なんか配信系の何かとか、かなけど、ゆみきちゃんって、うわ、もう、おぼろげですね。ちょっと、ゆみきちゃんって、賃金で、今年の目標を、バラエティ頑張りたいみたいに言ってませんでしたっけ？レギュラーが欲しいみたいな。なんか、決まってるんですかね？何かしらのそういうのが、わからないですけど。なんか、ドキュメンタルみたいな。でっかでっかバラエティみたいな。 いやー、何なんでしょうかね、これは。わからない。まあ、ゆみきちゃんって言ったらあれですよね。あの、沈黙の金曜日の、ドンエネでしたっけ？ドンストップエネルギーが、まあ、プチバズりがありましたけども、よかったですね、あの回も。まだちょっと今週はまだ聞けてないですけど。噂によったら、平子さんが卒業されるんでしょ？ちょっとどういう感じかまだわからないですけど。いや、そう考えたらやっぱあの、ドンエネの回はやっぱり、平子さんからの本当置き土産のような回でしたね。異常に乗り気でしたからね、あの回。平子さんが、あの、ゆみきちゃんのドンエネに、結構こうすればええんちゃうかみたいな。過去類を見ないぐらい手を加えていたんで、平子さんが。やっぱもう、最後の花火を上げようとしてたんですね、平子さんも。いや、よかったですね、これは。以上でございますか。40分ですね。以上でございますね、今日は。ちょっと時間配分が難しいですね、やっぱりこう、勘が取り戻せないと言いましょうか。6期生の推し発表するよ、みたいに言いましたけども。もうそれだけバッと話して今日は終わりたいなと思います。それでは参ります。僕、ジジの品格が選ぶ、6期生の推しは、ブルーラン該当者なし該当者なしですね。ちょっとこれは、そうですね。ちょっと、はい。なぜかと言いますと、これかなり不確かな情報を今から言うんで、話半分にして聞いてほしいんですけども、なんかのインタビューなんですかね、ちょっと僕もね、寝ぼけまなこでちょっとツイッター見てたんであれなんですけど、6期生がなんかのインタビューで、尊敬する乃木坂メンバーはみたいな質問の一覧みたいなのがちょっと、乗ってたんですよ。バッと一目で分かるように。で、マイアンとか、梅ピオとか、久保ちゃんとか、遠作ちゃんとか、とか井上凪ちゃんとか、まあ、そうそうたるメンバーがあったんですよ。2期生を除いてね。これで、ね、不確かなんですよね。そう、1期生、3期生、4期生、5期生と、名前を挙げられてたんですよ。尊敬するメンバーとして。でも、2期生は誰一人尊敬してない。これはもう悠々しき時代です、皆様。だからちょっと、なんかね、ほんと寝ぼけまなく夢かもしれない。だから僕が見ていたなんか、悪夢かもしれない。実際、なんか蓋を開けてみたらそんなことないかもしれないですけど、けどなんか僕が見た、つぶやきは、なかったですね。二期生の名前が、二期生の先輩を尊敬するメンバーが、六期生がゼロ。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。いや、ナチュラルに出ましたよ、僕も。いかにや、長介さんじゃないですけど、もうダメだこりゃ。ファーン、ファーン、みたいな。終わり。いやいやいや。っていうのは冗談でね。っていうね、ジジイのこれはエンターテイメント出ちゃいましたね。やっぱりこれは。やっぱりこれはもう、河川敷のエンターテイナーなとこ出ちゃいましたね、これは。エンターテイナーよ、これが。噂の。だからちょっと、まあ、おふざけはここまでにしてですね。やっぱジジイの品格はね、こう自分で言うのもなんですけども、結構、審美眼と言いましょうか。には定評はございます。ほんと、これだけは伝えていきましょう。ゆみきちゃんね。これは本当に、ほんと、誰が語り継いでほしいんですよ。僕からしたら、本当に。語り部いないんですか？ジジイの語り部。ジジイの、こういう類の話の語り部、もう僕しかいないんですよ。僕の語り部が。悲しすぎるよ、こんなもの。あ、お便り忘れてましたね。そうや、そうや、お便りで、架橋さやかさんが、このポッドキャストのリスナーである、というのはどの回ですかみたいな話をちょっとスルーしてました。ちょっとお便りに戻りますけども、 そういう柿橋さやかちゃんも、このポッドキャストのヘビーリスナーであるという、まあ、まことしやかな都市伝説と言いましょうか。まあ、真実でもある。まあ、真実なんですけども、限りなく真実に近い都市伝説と言いましょうか。断定はできないですけども、状況証拠があまりにもちょっと一致しすぎる。からもこれは、もう柿橋さやかちゃんは、このポッドキャストのヘビーリスナーだと、断定せざるを得ないと言いましょうか。あ、そういう話ありますけども、どの回かはわからない、僕は。過去回聞かないし、概要欄みたいなとこにも載っけないですね。ちょっと、生きて、載っけてなかった悔いがあるんですけども、だから君一力で探してほしいですけども、OK, じゃあもう今日で全て話しましょう。この、架橋ちゃんのヘビーリスナー説の話を。もうそれで、なんていうか、過去回も必要ないぐらいの、もうバチコーンと、これさえ聞けば OK みたいな感じで、もう今日でもう全編行きましょう。結構だって、なんていうかな、複数回にわたって、この証拠が集まったというか、なんで結構長いんですよ、あれは。確か。だから、お伝えいたしますと、ある時お便りで、架橋ちゃんのショールームが面白いっていうお便りが来たんですよ。で、架橋ちゃんが、まあ中身も結構こと細かに書かれてて、どんなショールームやったかみたいな。で、まあ架橋ちゃんがギターで弾き語りをしてるよ、みたいな。で、その曲、村下幸三さんの、初恋とかでしたっけ？で、ちょうどその頃、そのお便りが来るちょっと前に僕が、平成生まれながらフォークソング部出身っていう激ダサ部活出身やみたいなカミングアウトした頃やったと思います。で、村下幸三さんの初恋、いいですよねみたいな、激烈プッシュみたいな、大好きすぎるみたいな話を知ってたと思います。クラスメイドが西野カナさんで震えてた頃、僕は初恋で震えてましたみたいな話をしたと思いますけども、で、お便りの中でその弾き語り、村下幸三さんの初恋とか、あれよ、あの教室ね、そう、乃木坂46堀ちゃんとアスカちゃんのユニット曲、あの教室も弾き語りしてましたよみたいな。で、ちょうどその頃僕もそのフォークソング部カミングアウトと同時期ぐらいに、あの教室って乃木坂史上最強の曲ではないかと、僕が曲楽曲と MV 込みで、あれはちょっともうダントツ1位かもしれないみたいな話をした頃やと思います。で、そこでの一致と言いましょうか、この僕が挙げた曲と、架橋ちゃんが弾き語りをした曲の、もう偶然では片付けられない一致。まあ、これは偶然で片付けられますけど、まあ、そういうことがございました。で、そっからさらに数ヶ月後に、乃木坂工事中の企画で、こうメンバー数人が集められて、控え室みたいなところで。で、スタッフの人が企画説明と、企画説明をする。で、その企画説明をどこまで覚えているかを、抜き打ちでチェックするみたいな企画があったんですよ。で、その企画説明の最後に、このゲームに勝てば、有名なスイーツ店どこどこの有名なシェフ誰々が、その店のスイーツ〇〇を食べれます。頑張ってください。みたいなクイズやったと思うんですけども。で、まあ、抜き打ちでチェック。されて答えれるかってなった時に、架橋ちゃんがその有名なシェフ誰々のところを小松と書かれたんですよね。そう、他のメンバー3人ぐらいいましたけど、他のメンバーはちゃんと覚えてたんですよ。川田さんですよね。川田俊明さんのストレッチプランみたいな話でございましたけども、みんな川田さんみたいな話いけてたような気がします。ですが、架橋ちゃんだけ大幅に外してたんですよね、小松と書いて。この小松というのが、このポッドキャストの旗揚げ人でもございます。乃木坂46、北川由里ちゃんの TO として君臨されていたトップオーダーとして、本当にこれはもう、界隈ではもう知らない人はいない。本当、モグリと言うよ、僕は。小松さんを知らない北川ちゃん推しは、もう僕はモグリ認定するぐらい、 北川ちゃん大好き小松さんって書かれてたんですよね、架橋ちゃんが。そう、それもちゃんとしたひらがな表記、これ大事なんですよ皆様。小松さんの表記、このポッドキャストにおける小松さんはひらがな小松っていうのもちゃんと架橋ちゃんは理解してひらがな小松で言っていた。こんな偶然はないんですよ。日本の名字なんて何万何十万とある中の小松ピンポイントいけますか？それもひらがな小松。いや、これを偶然とか言うやからにはほんとじじい直で行くよ、もう。家まで直で行っても、イエイエイイエイってほんと、パンチします。ええ、じじい痛いよ、パンチ。イエイエイイエイつって、ほんと一番痛いとこパンチするよ、僕。ほんま、肩パンや、こんなもの。そんな偶然っていうやからには、肩パンをお見舞いしたるっていう話を、したと思います。これがことの顛末ですね。架橋ちゃんは、今の状況証拠、じじいが話した話、あげた曲と、ショールーム内で弾き語った曲の一致具合と、乃木坂工事中における、小松という表記、これは知っているよ、聞いているよという、まあ、指針であるということのもう、なんていうかな、推定を超えているね、これはもう完全に断定できる、お話でございまして、で、これを偶然というやつは僕が直で家行って、イエイエイイエーイつって肩パンですね。それで架橋ちゃんはこのポッドキャストのもう公式、非公式ヘビーリスナー、になった。もう名誉リスナーと言える、最高ランク、もうなんていうか、陰謀みたいなものが陰謀になった日ですね。影橋ちゃんが、水戸黄門で言う、それさえ掲げればもう何とでもなる、話でございました。もう6期生の話は来週ですね。次回に持ち越し、だからまた、そうですね。先見の目の話を、じじいの、ゆみきちゃんですね。ゆみきちゃんの話。こっからですね、次回は。ちょっとこっから、そっから話さないとちょっと6期生はいけない。やっぱ、そんな感じでございます。今日は以上でございますか？また、なんかあれば、更新したいなと思います。雨さえ降らなければ、また更新するのではないでしょうか。これはわからない。もう僕には僕じゃないね、もう天の次第ですね、神次第と言いましょうか。まあ僕のやる気次第であるんですけども、そんな感じでございます。ありがとうございました。